総帥会、沖和也議員、野呂和平議員、深田龍議員、森遥議員、赤塚香織議員、浜口隆議員。過去最大規模未来発信型予算を問う。項目は10項目です。1、未来発信型予算、命名理由は。質問、令和7年度の一般会計予算は786億円と過去最大。名付けて未来発信型予算とのことだが、これはどういう意味なのか。答え、これからの市政運営上、大事な視点は発信。20周年記念事業をチャンスと捉え、様々なイベントを通して、たくさんの皆さんに注目いただき、この街に関心を持ってもらい、来ていただき、交流をして、未来に向けて松阪市を発信していこうという思い。2、若者定住には、大学誘致より奨学金返済支援。質問、中小企業奨学金返還支援補助金は、日本学生支援機構の制度なのか、協賛企業は集まっているのか。答え、令和7年の新規事業で、市独自の制度。昨年秋に市内企業へ聞き取り調査したところ、奨学金返還手当制度を設けている企業はゼロだった。ただし、市が補助金制度を創設した場合、利用するという企業も多く見受けられた。企業へ周知啓発を行うことで、利用いただける企業は増えていくと考える。意見、なるべく多くの企業に参加いただき、若者定住の目玉施策に育てていただきたい。3、少子高齢化による人口減少とコミュニティセンター化。質問、地域づくりの根幹たる住民自治協議会の区割りを見直していかないのか。答え、市の事業には、小学校区や住民自治協議会、福祉丸ごと相談室、民生児童委員などの区割りが混在している部分があり、現在各部署で調整を行い、より市民にとってわかりやすい地域割を検討している。イラスト、コミュニティセンター、説明、子供連れの家族、車椅子の子供やお年寄りが集っている。説明終わり。イラスト終わり。4、地域公共交通への支援と活用の展望。質問、キッズサマーパスポート配布やデジタルサイネージ設置の目標は。答え、夏休み期間中に小中学生の児童生徒の運賃を無料とすることで、子供の頃からバス利用に親しんでいただき、将来を担う子供たちの公共交通利用定着を促進していきたい。また、松阪駅、JR 改札口側のバス乗り場へのデジタルサイネージの設置は、市民にとっても松阪市を訪れる観光客にとっても存在感があり、表示される情報はリアルタイムで更新されるというものである。意見、高齢化が進む中、地域公共交通への支援と活用は、そこで暮らし続ける方々にとっての最後の命綱である。イラスト、夏休みの思い出、キッズサマーパスポート。イラスト終わり。5、賃上げに向けた市の役割。質問、労働者の賃上げをするためには、企業の健全な経営状況が必要だと考え、構造的かつ継続的な企業支援の視点から、産業支援センターへの登録者数の増、または 情報提供のきめ細やかさ、こういった工夫をお願いしたいがいかがか。答え、もっと会員を増やすことによって、メールマガジンでも発信ができるので、従来から進めているが、より一層進めていきたい。6、進まない学校施設等超寿命化計画。質問、幸い小学校に関しては、市全体で健全度が低い施設だということから、事故が起こる前に大規模な改修というものをぜひとも時間軸を早めてお願いしたい。答え、専門家の意見、保護者の意見、学ぶ子どもたちの意見も踏まえて、丁寧な議論を進めていきたいと思う。優先していきたいのは、再編活性化について、丁寧な議論を進めながらも、改革すべき点はしっかり改革していく。スピード感持っていく。でも、これだけでは守っていかなあかんっていう部分、いわゆる不益と流行の部分はしっかりと見極めながら進めていきたいと考えている。写真、雨漏りした天井のシミ。写真終わり。7、がん患者と家族への支援とがん予防。質問、アピアランスケア助成金の周知は、美容師などケアに関わる専門家との連携が大切。ウィッグのなじませカットのことも含め、D 美容組合や市内 D 美容室への働きかけをしては。答え、美容業生活衛生同業組合や、利用生活衛生同業組合などへの働きかけを検討する。質問、治療により収入が減ることが考えられる。生活保護対象となる境界線の方へのサポートも必要。受診控えが起こらないよう、市の支援方法は。答え、がん患者や家族のニーズを把握し、各種窓口の周知啓発を行う。質問、土日、夜間、託児付き検診日の新設や増設の考えはないか。答え、来年度は託児付き検診を1日追加、夜間検診の開催予定はない。意見、この予約システムではどれくらいの人が予約できず諦めたのが把握できない。ニーズの把握強化をお願いしたい。イラスト、がん患者と家族への支援充実を。イラスト終わり。8、埋もれさせない観光施策。訪日外国人観光客呼び込むには。質問、空港を有する常滑市と連携し、常滑焼の急須や皿と松阪牛と松阪茶など、双方の魅力を生かしたツアーをしてみては。答え、その必要性は考えている。イラスト、国内外へ松阪の魅力を大発信。イラスト終わり。9、人と地域が世代や分野を超えて丸ごとつながるために。質問、民生委員児童委員協議会と福祉まるごと相談室は異なる組織体制だが、連携は。答え、双方の区域は一致した方が望ましい。解消に向けて取り組みを進める。質問、マルトリートメントや189を知ってもらうため、公民連携も効果的では。翻訳者中、マルトリートメントは、不適切な療育、189は、児童相談所、虐待ダイヤル。翻訳者中、終わり。答え、今後、事業所、企業に対して、子育てについて、理解が深まるよう、啓発などを調査研究していく。10、 大災害に備えて、地籍、土地の地に戸籍の籍、地籍調査は急務。質問、33年ぶりに再開する地籍調査は、完了まで長い期間が必要だが、市の進捗率は 5%、県内の進捗状況を踏まえて見解は。答え、県の進捗率 10% と比較しても低い。質問、地籍調査の実施体制は。答え、地籍用地課を設立し、体制を整える。質問、地籍調査はどこから始めるのか。答え、津波浸水想定区域を優先する。質問、ドローンや ICT を活用した調査は。答え、常にアンテナを張って注視したい。質問、地籍調査の遅れは能登半島地震復興の妨げ要因の一つとなった。大災害に備えて地籍調査は急務ではないか。答え、大決心で取り組む。相当の胆力がいるが、始めたからには責任を持って進める。イラスト、地籍調査。説明、測量中の2人の調査員。イラスト終わり。その他の質問。地区市民センター。交通機関の株式取得。飯高駅宿泊施設。次の10年を見据えたブランディング。